お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
夏はオーストラリアのビーチや河川を楽しむ絶好の時期です。ですが、多くの移民が安全に楽しむためのルールをよく知らないために危険な事故に遭うことがあります。釣りやボート遊び、水泳の際の安全ガイドラインを知って、水難事故や罰則を受ける危険性を回避しましょう。2020年のロイヤルライフセービング全国溺水事故レポートによると、オーストラリアで2020年に溺死した248人のうち 80% が男性でした。2019年7月1日から2020年6月30日の間、同レポートでおよそ504人が溺れたものの生還することができたと報告しています。溺水事故のうち 21% が河川で、次いで 20% が海洋または港湾、 18% がビーチで起こっています。ビクトリアン・フィッシャリーズ・オーソリティのナタシャ・ウィルス氏は、溺水事故が起きた時に当事者が行っていたアクティビティのトップ3を挙げました。水泳、ボート遊び、そして釣りです。ウィルス氏は、多文化コミュニティの人々が水難事故を防ぐために設けられた規則をよく理解していないことがあると話します。文化的にも言語的にも多様にわたるコミュニティの中で、多くの人々が釣りを楽しんでいます。これは彼らが生まれた国の文化の一部であって、ここでも楽しんでいるのです。一方、釣りに対する規則があることを知っておくのは重要なことです。そして、その規則を守らなければいけません。さもないと、多額の罰金を課せられます。どんなルールがあるかを分かっていないために、彼らがトラブルに巻き込まれることがあってほしくないのです。ウィルス氏はこう話しました。ナタシャ・ウィルス氏は、また、命を守るために、安全規則は必須であると話します。釣りに一緒に行く以外の誰かに、どこに行くのか、いつ帰宅するのかを伝えておきましょう。2人以上で釣りに行くように計画しましょう。そうすればお互いに面倒を見合うことができます。また注意して釣りをする場所とその周辺を見ましょう。天候が変わったときにすぐにそこから立ち去ることができる必要があります。そして釣りに行くときはいつもライフジャケットを着ることを勧めます。もし水中の中に落ちてしまっても、最低でも浮いていられることができますし、沖に流されても容易に泳ぐことができます。ウィルス氏はこう話しました。ウィルス氏はさらに、一旦釣り場を決めたら、最悪のケースを想定して避難ルートを考える時間を取ることを勧めています。また、ウィルス氏は、一緒に釣りをしている人が水に流されたときに、助けようと水に飛び込まないように忠告しています。他の人を助けようとして溺死したケースがいくつもありました。もし友人や家族が水中に落ちても、追って水に飛び込まないでください。何か浮くものを見つけて助けを求めてください。多くの人が自分の泳ぐ能力を過信しています。実際には他人を助けられないことの方が多いです。水に落ちた人はパニックに陥っていることが多いのです。あなたが彼らに近づいたときに、溺れている人があなたを水の中に引っ張り込んでしまうのです。ウィルス氏はこう話しました。ナタシャ・ウィルス氏は、そのような状況のときには、浮きになるものをつけたロープを水中にいる人に向けて投げ、そして緊急ダイヤル000や112に電話して助けを求めるのが最善の方法だと話します。ビクトリア州では、人々が自然災害に遭ったときに救助活動をしてくれる組織の一つに、ステートエマージェンシーサービス、通称 SES があります。3年前からビクトリア州グレーター・ダンデノンユニットでボランティアをしているザルフィ・ハイダリ氏は、8年前にオーストラリアに移住しました。
So with SES, we do everything except fire.
SES で私たちは火事以外のすべての作業をします。ビクトリア警察、ビクトリア救急医療と連携して働き、地上サポートと ほぼ同様の作業をします。救助活動、洪水、暴風雨、そのようなケースです。ハイダリ氏はこう話しました。ハイダリ氏はまた、SES のボランティアの多くは多文化コミュニティ出身で、多くの言語を使うと話します。これは本当にいいことです。実際、私は4カ国語を話すことができます。誰かの家に行って、住人が全く英語を話すことができないとき、他のクルーやユニットの誰かが通訳することで、当事者の心配事ややらなければいけないことを確実に理解することができます。これは本当に便利なことです。ハイダリ氏はこう話しました。今シーズンの夏は昨年とは違い、雨が多くなると予想されています。オペレーショナルクライメートサービスのアンドリュー・ワトキンス博士は、今年の夏は冠水地域が多くなると予想されることから、潮位や天候をビューロー・オブ・メテロロジー、気象局のウェブサイトでチェックするよう進めています。
我
々の今シーズンの天候の見通しでは、東部の降雨量が増加することが見込まれています。最近の雨の状況では、冠水する地域が出るであろうし、洪水の可能性はクイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州において高いと見ています。ワトキンス博士はこう話しました。昨シーズンの夏において、大規模な山火事があった地域では、鉄砲水や浸食が心配されると、ワトキンス博士は懸念しています。
So in those bushfire areas, we are concerned about the increased risk.
そのような山火事のあった地域では、鉄砲水、また、広範囲となる浸食や地滑りの危険性が高まっています。土砂を抑える役目をする植物がまだ育っていないからです。ですから、雨が大量に降ると地面を急速に流れ、鉄砲水や大規模な浸食の危険性が高まるのです。ワトキンス博士はこう話しました。SES のボランティア、ザルフィ・ハイダリ氏は、洪水が起こったとき、愚かな行動によって人々がしばしばトラブルに陥ると話します。最近洪水がありましたが、なんというか冠水している道路を運転するべきではない、危険なんだと分かっていない人たちがいます。私たちは最近冠水した中で身動きが取れなくなった人たちを救助することが多くありました。身動きの取れなくなった車の中から、または水の中から脱出するのを救助しなければいけないのです。ハイダリ氏はこう話しました。釣りや洪水以外に、海水浴の場面でも危険はあります。ザルフィ・ハイダリ氏は、彼の経験から多くの溺水事故は防ぐことができたと考えています。
The ocean is pretty dangerous.
海はかなり危険です。人々はその事実に対して意識が本当に低いです。たくさんの移民がいます。彼らは自分の国の文化の意識でオーストラリアに来ます。オーストラリアに移住した時点で、ある人は全く泳ぐことができません。正直に言うと、海や川の動きや泳ぎ方を知らないのであれば、水から離れていてください。ハイダリ氏はこう話しました。潮位や天気は、ビューロー・オブ・メテロロジーのウェブサイトで確認してください。安全な釣りのための情報は、ビクトリアン・フィッシャリーズ・オーソリティのウェブサイトで確認してください。電話などで確認する必要がある場合には、TIS のサービスで無償の翻訳・通訳サービスを使用することができます。ヨシパ・コサノビッチのレポートを北田和代がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。